77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はいはい、今日もなやラジオ、今日がですね、2月12日、
早いですね、
ということなんですね。早いですね。立春を過ぎたということで、
そうですね、
はい、まあ、春、
春ですね、
春ですよ。奈美さんは最近春といえば何かありました？
春ですか、はい、個人的にはありません。
あ、そうなんですね
あ、ごめんなさい、残念ながらないんですが、はい、やっぱりこう何ですかね、もう立春過ぎたあたりから、はい、あ、もう春が来るんだなっていう期待感が上がりますよね。
そうですね、なんかあの気温がどうとかじゃなくても、
そうですね、
なんかあの我々ね、割と自然豊かなところに暮らしているので、
そうですね、
はい、なんかあの春の花が小さく咲いたなとか、やっぱりちょっとありますもんね。
ありますあります、はい、でもこんな季節なんだから、ちょっとこうダウンを着てるのはちょっともうちょっと暑いかなとかね、は
い、春らしい、
春らしい格好がいいのかなって、そういうふうなことはあのやっぱり日々思っています。
ありますね、
ありますね、はい、
で結構私も野菜を売ってた時、まあやっぱり2月、まあ、もっと先からなんですけど、ちょっと春らしい売り場作りをしたりとか、
ありますね、
春野菜を売ったりとか、はい、やっぱりどうしてもあるので、はい、ちょっと季節先取りみたいなのはありますよね。
そうですね、やっぱりこう先取りしないとね。
そうですね、
何でも、
ね、その先取り楽しいですもんね。
楽しいですね、はい、
まあ、今日は、はい、まあ、なやラジオでも、まあ、ちょっと先取りといいますか、まあ、春の話題でいこうかなと思うんですよ。
多いですね。
ところで奈美さん、今日2月12日は何の日でしょうか。
またですか、
最近前情報を送ってないので、
奈美さん、そうなんですよ。だからもうその場で考えないといけないんですけど、はい、何かな、何の日かな。
春らしい、ね、名前がついてるんですよ。
あ、うん、春を見つけた日とか、そんなんじゃないですね。なんか
そういうのにもね、ちょっと関連あるのかもしれないんですけど、今日は、はい、あの菜の花期って言って、
菜の花期、
はい、あの司馬遼太郎さん、
どんな字書くんですか。
菜の花期って、菜の花の木っていうのが、あの己の下に心って書いて、
はい、
命日のことなんですね。
なるほど、
はい、でそれが司馬遼太郎さんの命日なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でこれが、1996年、平成8年の今日、司馬遼太郎さんが亡くなったっていうことなんですけど、
は
い、これなんで菜の花かっていうと、司馬遼太郎さんが菜の花が大好きだったらしいんですよ。なので、まあ、私司馬遼太郎さんの本、あのちょっとまだ読んだことはないんですけど、菜の花期っていうことで、まあ、そういうふうに毎年そうなってるみたいです。
なるほどなるほど、
はい、
それはちょっと知りませんでした、
はい、
さすがに、
はい、もう私もね、あの今回初めて知ったんですけど、まあ、とは言ってもですね、この菜の花っていうのは農業の世界ではもうよく登場するんですよ。
そうなんです。
で、まあ、農業って、まあ、あの何でしょう、菜種油を作ってる農家さんは少ないかもしれないんですけど、油中の植物として、まあ、菜種を取るためももちろんあるんですけど、よく登場するんですね。であとはこれは地域によっても結構違うので、もう皆さん、ね、ラジオを聞きの皆さんどうなのかわからないんですけど、菜花、菜花、はい、菜花っていうのはその、まあ、ざっくりと菜の花を食べるんですね。
もうそうですね、はい、売ってますよね、
はい、そういうのでよく登場するんですね。
ほうほうほうほう、
はい、まあ、菜の花とか菜花とか言われたりするんですけど、菜花って何なの、菜の花って何なの、違いって何なのって、考えたことはあんまりないです。
全くないです。
ないですよね、
はい
はいはい、まあ、なので、まあ、今日は、まあ、あの菜の花、菜花、これが何なのかっていうところからお話しないといけないなと思うんですね。
へー、違うんですね。菜の花と菜花は別物っていうことですか。
一応その別っていう、あの呼び分けはできるんですよ。
はいはい、
はい、で、 ナバナっていうのが、
うん、
まあ、食用の油中の品種なんですね。ナバナってね、食べる地域ありますもんね。おひたしとか、ね、酢味噌和えとか、
うんうんうん、は
い、で菜の花っていうと、まあ、お花のことなんです、
はい
はい、でこれは油中のお花の総称なんですけど、
はい、
まあ、これね、総称っていうのはいろいろありますっていう意味なんですけど、
はい、
まあ、まあ、今日はですね、まあ、どちらもお話しようかなと思うんです。まあ、なので、はい、そうです。なので、もうざっくり言うと、菜花は食べ物。
菜花は食べ物。
はい。菜の花は見るもの。うん、
見るもの。はい、あ、非常にわかりやすいですね。
みたいな感じです。はい。はい、うん、本当にざっくりと説明しましたけど。
うん。うん、
はい。というわけで、今日のテーマは、菜の花ということで、はい、お話していきたいと思います。
春ですね。
はい。農家バーナヤの、ナヤラジオ。はい、うん、春の、ね、シンボル菜の花、
うん、
ね、まずはですね、菜花の方からお話しようかなと思うんですけど、
はいはい、
この菜花、まあ、菜の花って、ね、食用の菜の花なんですけど、うん、ナミさんは菜の花食べますか？
しょっちゅうじゃないですけど食べます。一応
そうなんですね、はい、で、まあ、この食べる菜の花、菜花なんですけど、まあ、これも大きく2種類に分かれるんですよ、
うん、あ、そうなんです、
はい、さらにその食べるものも2種類に分かれるんですけど、うん、まあ、それがですね、
うん、
あの音だけでは分かりづらいと思うんですけど、辛いタイプと形容タイプってあるんですよ、うん、辛いタイプって辛いなっていう、そういう辛いじゃなくて、
うん、
お花の花につぼみって書いて辛いタイプ。
あ、はいはいはい、
はい、うん、見た目的にはですね、うん、あのブロッコリーみたいに、まあ、小さいつぼみの集合体みたいな、
ありますね、
はい、
うん、
あの菜花と、あと形容タイプって茎葉って書くんですけど、これは茎ブロッコリーみたいな感じですかね。
うーん、
細長くて先っぽに、まあ、小さなつぼみがついていて、そして茎とか葉っぱとかを食べる。
うーん、スーパーで見かけるのはどっちですか？
これは多分、品種とか地域によって違うと思います、うん、まあ、私は千葉県によく、あ、千葉県に住んでいて野菜を売ってたんですけど、
うんうん、
あっちの方でよく見るのは辛いタイプ、
うん、
つぼみをメインで食べるみたいなのが多かったんですね。で、九州では、まあ、福岡とかそっちの方だと、この形容タイプが多いと思います。
茎もついてますよね。
はい、そうですね。なので、ここ長崎はどっちなんでしょうね。茎がついてるものの方が多いですかね。
花もついてるけど茎もついてるような気がしますね。
そうですね、花はもう先っぽにちょっとついてるくらいで、
そう、
茎がメインみたいな。
じゃあやっぱり形容タイプですか？
形容タイプ、はい、が多分九州は多いんですかね。
うーん、
はい、まあ、形容タイプで食べる菜花で、うん、柿菜っていう、品種名って言いますか、まあ、名前のものはあるんですけど、それも、まあ、福岡県でよく作られてるんですよ。
うーん、
はい、なので形容タイプ、ね、茎を食べる菜の花の方が、菜花の方がこの辺では多いですかね。
なるほどね、
はい、皆さんの地域ではどうですかね。
そうですね、同じ九州でも福岡に行くと全然違いますよね。
そうですね、はい、そうなんですよ、
思います。
はい、で、まあ、特にね、この野菜のをテーマにお話してると、もう本当にもう地域によって違うなっていうの。
違いますね、
本当にありますよね。
うん、あります、あります。
はい、で、このね、この千葉県にいた時なんですけども、本当に菜の花、ね、多かったんですよ。
ほうほうほう、
はい、多分千葉県民、菜の花、菜花が大好きなんじゃないかなと思います。
え、そうなんですか。はい、
もう観賞用の菜の花も本当に人気なんですけど、
特別ね、あれ味がするってわけじゃないでしょ。
そうですね、なんか、まあ、ちょっとほろ苦かったりもするので、もしかしたら好み分かれるかもしれないですね。はい、
まあ、野菜っていうものが大体、ね、そんな特別に味があるっていうものではないですけど、
まあ、そうですね、まあ、ものにもよりますけど、まあ、菜の花が大好きかどうかっていうよりは、もしかしたらこう春を告げるもので、春っていいねっていう感じで、まあ、そういったね、喜びとかもあっての菜の花の、菜花の、まあ、魅力なのかなっていうふうに。
千葉県民は春が好きなのかも。
春が、そうですね、
うん、
で、この千葉県では、はい、まあ、観賞用の菜の花も、まあ、人気なんですけど、まあ、はい、その菜花もですね、
うん、
まあ、千葉県って全国生産量1位のものすごく多いんですけど、
はいはいはいはい、
この菜花も1位なんですね。で、
食べる見るともに、まあ、人気が高いということですね。
はい、で、見るので言ったら、
うん、
もうこれはですね、もう千葉県でも、もうみんなが知ってるっていうところがあるんですけど、千葉県富津市ってあるんですね。
富津市、
はい、富津市ってあるんですけど、うん、その富津市にあるマザー牧場ってあるんですよ、
う
ん、
ほう、
ここがですね、はい、もう菜の花の名所で、
ほう、
もう菜の花の季節になると観光客が押し寄せるんですね。
ごめんなさい、菜の花がいっぱい咲いてるところに観光客が押し寄せるんですね、
はい、
菜の花しかないんでしょ。
あ、じゃないですよ、それ以外にもいろいろあって羊と触れ合ったりとか、いろいろおいしいものとかもあったりするんですけど、
う
ん、やっぱり菜の花の季節になると、まあ、私が住んでたのは千葉県の船橋市ってところに住んでたんですけど、
うん、
まあ、やっぱり地元の皆さんはマザー牧場、先週行ってきたよとか、
うん、
私来週行こうかなとかいう話やっぱしてましたもんね、うん、なので、うん、もしかしたら、ね、千葉県民は菜の花が大好きかもしれない。
なんか結構見慣れちゃってでも結構田舎に住んでるんで、あ、菜の花、はい、もうそんな季節だな、シューっていう感じでちょっとスルーしがちなんですよね最近。
まあそんなに特別にね、
うん、
な感じじゃないですよね、
うん、
咲いてる期間も長いですし。
そうですよ ね、
ですよね、
結構ね、
はい、うん、なのでね、
綺麗なんですけどね。
そうですね、
うんうん、
まあ、でもね、長崎県にも菜の花の名所ありますもんね。
ありますね、
はい、
諫早です
ね。そうですね、
はい
はい、まあ、白木峰とか
そうです、ね、
はい、あたりに、うん、はい、もうすごく、ね、綺麗なところありますし、ね、うん、眺めもいいので、もしかしたら ね出かける方これからの季節増えるんじゃないですかね。
そうですね、
はい、まあ、うん、そういうわけで、
はいはい、
菜の花も今度お花のね、こう見る方 の、うん、のお話なんですけど、うん、
はいはい、
まあ、先ほど言いましたけど、
うん、
まあ、菜の花っていうのは、うん、アブラナ科の黄色い花の総称って言いましたよね。で、まあ、黄色い花っていうか、まあ、私が見た資料には書いてあるんですけど、まあ、白とか、まあ、ちょっと緑っぽいものもあるので、まあ、そういうのも含まれてるのかなとは思うんですけど、
うん、
でこれがですね、もう総称っていうからには、まあ、本当にいろいろあるんですよ。
アブラナ科っていうのがってことですね。
そうなんですよ、アブラナ科 の、うん、その菜の花っていうのは本当にたくさんあって、
うん、
当然アブラナも含まれるんですけど、
はいはい、
それのみならず、
うん、
キャベツとか、
うん、
あと大根、あと株もそうですね。
あ、株も、
はい、であとはですね、あと白菜もそうですね、
うん、
であとは、小松菜とか、
うん、
あとは、ブロッコリーとかですね、
うん、
まあ、当然カリフラワーもそうですし、でチンゲン菜、
うん、
あとからし菜とか、はい、あとは、まあ、他に もうたくさんあるんですけど、ちょっと今パッと思い浮かばないんですけど、
ちょっと質問してもいいですか。
あ、はい、何ですか。
菜の花ですけども、
はい、
根っこに葉っぱがあるじゃないですか。
根っこに葉っぱが、
あ、根っこに葉っぱが、あ、根っこに葉っぱっていうか
茎に葉っぱがある。
茎の葉っぱ、ごめんなさい、よくね、
はい、
このすごくくだらない質問なんですけど、
何でもいいと思いますよ。
菜っぱと油揚げを炊いたのを食べるって、はい、家であったんですけど、
あ、
その菜っぱの菜っぱですかね、はい、私らが
菜の花の
菜っぱではないってこと。
そうですね、菜の花のことを特別菜っぱって呼んでるってわけではないと思う。
あ、菜っぱの正体は何ですか。
菜っぱってもしかしたら結構青物の葉物野菜を総称していってた可能性もありますね。
まあ、ひょっとしたら小松菜だったかもしれないってことですね。
ありえますね。
あ、はい、私はずっとね、
はい、
菜の花の、
まあでも菜の花って言ったら、まあ、さっき言ったみたいにキャベツとかも、
ね、
キャベツの葉っぱも菜の花って呼ぶんで、それの、じゃあキャベツで出てきたらこれちょっと違うよねみたいになりますもんね。
そっかそっかそっか、
はい、油なんかすごく多いんですよ、ね、だからといってそのさっきみたいにブロッコリーの葉っぱをおひたしにして出されても、えってびっくりしますし。
あ、そうね、
はい、なので、うん、そこで何を示したかっていうと、その菜の花ってこう総称したこう油中の、はい、油中の葉っぱの油中の野菜の葉っぱのおひたしをって出されたわけでは多分ないと思います、
うん、もちろんそうですね。
大雑把すぎますもんねそれ、
うん、そうですね、うん、
まあ、でも小松菜とかは普通に美味しいですね。
小松菜かもしれない、もしかして、はい、昔チンゲン菜ってなかったような気がするんで。
そうですね、まあ、小松菜はまあ割と昔から一般的だったので、その可能性もありますよね。
そうですね、
はい、でもお花が咲いてしまうと、お花だけでは農家も見分けがつかないんですよ。
そうなんですか、はい、
なのでうん、お花を見て、あ、これキャベツの花だとか、あ、これ、うん、株の花だとかいうのが分からないんですね、
うんうんうん、
なので、
うん、
まあ、見る人はパッと菜の花って言いますし、はい、農家の人も区別がつかないので、とりあえず菜の花って呼びますね。
あ、そうですか。
大雑把に言うと河川敷でよく見られるのはからし菜が多いです。
え、待って、食べれるってことですか。
まあそうですね、ただ食べれはするんですけど、
はい、
これ菜の花っていうのはめちゃめちゃ交雑しやすいんですよ。
何ですか交雑っていうと。
交雑っていうのは、
うん、
似ている違う植物 と交配して、
うんうんうん、
そして種を結んで、うん、全然違う植物になっている、うん、はい、
強いね。
強いですね、うん、で強さだけじゃなくて、うん、まあ、ちょっとこれはまあ後から説明する特徴のおかげなんですけど、うん、
はい
はい、なので、まあ、例えばですよ、うん、まあ、例として大根を植えてました、うん、農家の人が、はい、で自分家用に大根を植えてました、はい、そして、まあ、多めに植えてたので食べきれなくて、うん、大根がそのままニョキニョキ大きくなって、
うん、
放っておいたら花が咲いて、うん、どこかの花粉が風で飛ばされてきて、
うん、
そしてそれが、うん、種を結んで、うん、落ちて発芽して、うん、でまた来年花を咲かせて、
うん、
でこれって何の野菜みたいに
野菜みたいなのができるんですか。
そうなんですよ、はい、
そうなんだ、
はい、でそれがこう地面の方では大根だけどなんかちょっとキャベツっぽい葉っぱになったねっていうような、うん、例えばですよ、こういったことは起こり得ますし、多分結構そういうの起こってると思います。はい、まあ、あのごちゃ混ぜ品種のことですね。はい、まあ、交雑っていうのはこれのことなんですよ。
なるほど、
はい、うん、で、まあ、これはあの強いからっていうだけじゃないんですけど、
うん、
これはですね、アブラナ科 の野菜っていうかあの植物にもすごく見られる特徴が、これがですね、自家不和合成っていうんですよ。
難しい、
はい、で、うん、これ、まあ、あんまりこう農家の人も使わない、あの普段から使うものじゃないんですけど、
うん、
自家、まあ、自分の家で不和合成、まあ、合成されにくいっていう、うん、いう特徴なんですけど、
はいはい、
まあ、ね、受粉って言ったらこうお花をこう想像していただいて、
うん、
ね、雌しべがあって雄しべがありますよね、
はいはい、
で一つの花での、うん、同じお花のですね、花粉が雌しべについても、うん、そこで受粉して実を結んだりがしにくい。
同じ花の、
同じ花同士だったら実を結びにくい。
あ、なるほどなるほど。
種ができにくい。なのでそうこうしてるうちに遠くのなんか違う植物 の花粉が飛んできたときに、うん、受粉しやすいっていう特徴が、これが自家不和合成で、でアブラナ科っていうのはそれがすごく起こりやすい。
なんかこうそれだけ聞いてると、はい、同じ花であの受粉したら早そうなものを、はい、わざわざ外のね、
はい、
花粉を待ってるっていうのが、はい、なんかちょっとそこら辺が、はい、なんかこう生命といいますか、植物の
おっしゃる通りだと思います、
うん、ね、なんかこう、はい、深さを感じるという神秘性というか、
は
い、
そうなんです
ですね、
はい、
うーん、
まあ、それにはメリットがあるんですよね、植物にとって、
ね、
はい、
強い
強い、そうですね、この強さっていうのは、うん、単体の強さじゃなくて環境に対し、環境に合わせて変化しやすいという強さなんですね。なので、まあ、それは進化でもあり、
うん、
まあ、種の保存ですね、
うん
うん、はい、ダーウィンも言ってたんですけど、うんうん、強い種が残るわけではなくて変化する種が残るって、ね、はい、って言ってますけど、うんうん、それを、まあ、どの生命体もやっぱ変化したいんですけど、
うん、
それの手段としてすごく有効なのがこの自家不和合成じゃないかなと思いますね、
うん、ね、そしてそのアブラナ科がその、まあ、何でしょう、それが一番特徴として、
そうですね、
面白い、なんかさ、はい、春って、はい、なんかね、はい、季節的にこう変化を起こす、
なるほど、
あ、無理無理
いやいやいや、
なんかそんな気がしませんか、
はい、春は変化いっぱいありますよね。
ありますよね、
はい、人事異動とか進学とか、
そうですよね、
はい、お別れもありますし、
うん、うん、はい、でそれを聞くとなんかこう、はい、本当はうちわだけでね、いつまでも仲良くしてた方が楽だし、うんうん、なんかね、
変化がない方が、
ね、変化がない方が安心なんだけど、はい、まあ外からの、はい、しかも遠い受粉をすることによって、はい、またこうなんていう環境に対して強くなるっていうのは、
そうですね、
結構人間に当てはめたら結構ね、なんか
あるかも
あるかもしれません、
はい、知れないですね、
ね、
人間組織とかもそうですよね。
そうですよね、はい、
なんかアブラナ科ってこうね、あれですね、こう人間の組織のこう組織論みたいなのにも、
ね、うん、使えますね、
使えるかもしれませんね
使えます、使えます、
はい、我々の、うん、我が社もアブラナ科のようにやっていきましょうって、
そうそうそうそう、それは何ですかっていう感じですけど、
は
い、
それは自家不和合成ですみたいな感じマニアックな会社だなそれ
いいんじゃないですかこれからな
や、そうですね、はい、ね、まあね、経営者の方ももしかしたら ね、このラジオ聞いてるかもしれないので、
そうです、
自家不和合成ね、
自家不和合成、
ね、うん、採用してみてもいいかもしれませんよ、
うんうん、はい、つまりはこういうことです、
はい、
うん、いいかもしれない、
ね、説得力が増しますよ ね、
うん、
ですよね、
しかも春にしか咲かないんですよ。
そうですね、
そこがいいじゃないですか。
そうですね、年中咲いてるわけじゃなくて、そのチャンスをね、
そうなんです、
を使って環境に適応していきましょうと、
必要だと思いますね。
まあ、ただね、
うん、
この自家不和合成、ね、交雑しやすいっていうのは、
はい、
まあ、植物にとっては、まあ、いいことも、うん、まあ、当然いっぱいあるんですけど、
うん、
これね、農業をしている人にとっては結構悩みの種なんですよ。
あ、
はい、悩みの種、まあ、まさに種のお話なんですけど、
うん、
はい、
うん、
まあ、普通の農家は大丈夫なんですよ、
はい
はい、でどういう農家が大変かというと、自分で種を次の年の分の種をですね、
うん、
を取ってる農家とか、
うん、
そういったところ大変なんですね。
あ、はい、なんか自家なんとかとかいうやつですか。
そうですね、自家採集とか。
あ、自家採集、
この番組でもたまに登場するんですけど、
はい、
そういう農家はあんまりいないんですよ、
うんうんうん、
あんまりいなくて、
ね、
はい、
う
ん、まあ、割とごく一部、まあ、効率の面とかで言ったらちょっと大変なので、
うん、
なので種を買ってくる農家さんの方がほとんどなんですけど、
はい、
でも、何でしょう、ちょっとこだわってるところとか、
はい、
そういったところは苦労があってもそうやって自分で種を取るんですけど、
うん、
まあ、さっき言ったみたいに、
うん、
さあ今年の大根美味しかった、
うん、
種を取って来年も植えようかなって、
うん、
さあ種を取るために花を咲かせました、
うん、
種を取りました、
うん、
この種大丈夫かなみたいな、
罰ゲームみたいですねそれ
隣のキャベツ、
わからないんでしょ、はい、
そうなんですよ、隣のキャベツ畑作ってたよね、うん、あの人、
隣さん、あ、怖い
飛んできてないかなって、はい、でこう種をじーっと見てから、あ、これ大丈夫だってわからないんで、
あ、はい、そういうこともあるんですね、はい、
なのでそうならないための工夫っていうのはやっぱり結構、まあ、あるんですね。
うん、
まあ、その植える場所をも工夫して、そして、うん、花粉を防ぐフェンスのようなものを作ったりとか、
あ、大変
いうのが、はい、種取り農家さんは大変ですし、で種農家もいるんですよね、うん、
あ、はい、種農家ね、
はい、大根を出荷するんじゃなくて、うん、大根の種を出荷する農家もいるので、
じゃあですよ、
そういうとこ大変です。
やっぱりこう大きくやってるところちょっと分かんないですけども、はい、やっぱりそれを、まあ、一つ の、 まあ、団体というか、
はい、
全部を賄うのっていうのはなかなかこう大変ですよ、種から。
あ、そうですね、はい、なのでそういう意味でこうそれぞれのスペシャリストというか、じゃあ 私がみんなの種をこう大変だから作ってあげるよ、でその間あなたたちは私から種を買って栽培に専念すればいいでしょ的な分業みたいなのは、まあ、自然とやっぱり発生しますよね。
そのなんていうんですかね、背景はなかなか消費者には見えないですね。
そうですね、
見えないですね、
はい、そうですね、
もう単純に植えて、
はい、
もうそれを植えた段階で種が植わってるっていう、はい、イメージで
どうしてるのみたいなのは分からないですよね。
分からないですね、
はい、なので、まあ、農家の人もその種取り農家さんがどんな風にしてるのかってあんまり気にしなくていい仕組みになってるんですよ、うん、
なるほど、
まあ、いいことでもあるんですけどね、
うんうんうんうん、
そんなことまで考えながらだったら大変なんで、
できないかもしれないですね、はい、
なのでまあそれはね、いいことでもあるんですけど、まあ、分業してると、まあ、そういうところが、
うん、
見えにくくはなりますよね。で特に、はい、種子メーカーさん、まあ、うん、まあ、種をですね、まあ、ちょっと大きな会社さんとして種を生産しているところもあるんですけど、はい、
なるほど、
そういったところは、まあ、大体もう外国で作ってるので、
お、
はい、なので見に行こうと言ってもなかなかできないですね。
ちょっと難しいですね、
はい、
うん、
なんでしょう、まあ、よくラジオを聞きの皆さんの種屋さんに行くことはもしかしたらあまりないかもしれないんですけど、
うん、
なんかホームセンターの入り口とかにこう種がこう売ってあるじゃないですか、
うん、売ってある、
はい、でそれをの後ろを見るとアメリカ産とかベトナム産とか結構多いんですよ。
いや見たことない基本見たことない、
まあ、見ないですよね
種も見たことないあるのは知っています。
なんかこう袋に入って、
はい、
なんかありますよね。
で
へーとか言ってこう大根あるな白菜あるなって、
うん、
あるのの裏を見ると、まあ、あれは、まあ、大きなメーカーさんが作ってることが多いので、それは、まあ、アメリカ産ベトナム産チリ産とか、
うん、
はい、まあ、中国とかもありますし、
うん、
まあ、いろんなところがある、ね、でなので、まあ、まあ、外国のものばっかりだなって大丈夫なのかなっていう人も中にはいるんですよ。
あ、いらっしゃるかもしれないですね、
はい、でまあね、うん、まあ、日本というのがあんまりないから大丈夫なのかなと思うんです人もいると思うんですけど、これは、うん、うん、なんでしょう、どちらかというと、うん、種を安定的に供給するために外国の方がちゃんと広い広大な、ね、
あ、
農地を確保しやすい、
うん、確保し
やすい、はい、で日本特有の病原菌がいあんまりいないとか、
あ、
はい、
乾燥とか湿度とかも関係あるじゃないですか。
そうですね、そういうのが違うと、うん、日本特有の病原菌がいないので安定して取れるとか、う
ん、なるほど、
いうのがあるので、うん、まあ、なので種を外国から輸入してるってわけじゃなくて、
うん、
なんか日本で作ったら大変だから、うん、広いところに行って作って持ってきますよっていう、 そういう仕組み なのでどちらかというと日本が海外を、まあ、利用してるっていう言い方いいのかわからないですけど、はい、あのを使わせてもらってる、
なるほど、
いう意味で、まあ、安定供給のためですね。
うん、はい、
これ安定供給のためにあの外国、
必要ですよね。
はい、そうなんですよ、うん、はい、なんか外国から大丈夫なのっていうのはもう逆に安定するってのためっていう、まあ、そんな風になってるんですね。どのメーカーさんも、まあ、農家さんも、うん、
はい、
まあね、あのこうやっていろんな工夫をしながら安定的に、ね、種を供給するようなあの工夫をしてるんだなということですね。
まあ、そうですね、私、はい、この番組でお話しするようになってから、まあ、農業に限らずですけど、あのいろんなものの背景をあの考えるようになりました。
背景ですね、
はい、
背景すごくなんか
奥が深いというか、
はい、で、はい、こう幾重にも渡ってるので。
そうなんですよね、うん、
なので、ね、あのなかなかこう生産してる人でもわからないところってありますもんね。
それにこう関係するその関係業者だったりとか、はい、もちろん消費者もそうなんですけれども、はい、なんか、うん、幅広いというか。
そうですね、
そんな感想ですね、
はい、
私の。
ありがとうございます、うん、まあね、今日はせっかく油ナカの話をしているので、う
ん、はいはい、
油を取る油ナカをですね、
うん、
皆さんにご紹介しようかなと思うんですけど、
はい
はい、油を取るっていうのが、まあ、これが大体日本で作っているのが西洋油ナカという品種で、これ日本在来の油ナカもあるんですけど、うん、まあ、日本では大体西洋油ナカというのを栽培してるんですね、
うんうん、油 の種類ね。
そうですね、はい、はい、まあ、その野菜といいますか農産物の品種がそうですね、
は
い、
あ、はあ、
はい、
その、まあ、品種が西洋油ナカっていう植物、
はい、うん、そうですね、
なるほど、
はい、でこれが、うん、まあ、ちょっと珍しいのがですね、
うん、
西洋油ナカって、まあ、油ナカの、一年草とか多年草とか言うんですけど、これが珍しいのが二年草なんですね。はい、一年草多年草って聞いたことありますか。
ああ、聞いたことはありますけど、はい、実態は知りません、
はい、一年に一回しか花を咲かせないものと、
うんうんうん、
毎年花を咲かせるもの、はい、で、
うん、
一度枯れてから同じところでまた花を咲かすのは、まあ、多年草とは言わないんですね、うん、
へえ、
はい、もう一回こうリセットされてるので一年草、
うん、
でこの西洋油菜っていうのは、うん、二年草って珍しい。
へ
え、はい、一年目には、
うん、
はあの花を咲かせずに茎とか根とかを発展させて越冬するんですね、
う
ん、ほう、で2年目で花を咲かせて枯れますよという珍しい品種なんです。まあ、これはまあ北海道がまあ最大で作ってるそういったものですね。まあ、というわけですね、うん、もう油菜のお話も、うん、もう、はい、もっとたくさんあるんですけど、うん、
はい、
そろそろお別れの時間になってきました。
あ、そうなんですね、
は
い、早い。
そうなんです、まあ、油菜はもう話すことが多いので、うん、
はい
はい、もうちょっとね今日は、うん、あの油菜のですね、こうあの不思議な世界を、簡単にご紹介させていただきました。
はい、
はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来週はですね、
うん、
綿をテーマにお送りしたいと思います。
綿、
はい、
うーん、コットンね。
コットンですね、
はい、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。